ジョーカー、許されざる捜査官。数は知らない方がいいと言いながら、片桐冴子は息を引き取ってしまいました。しかも、正義ってなんだろうねという言葉も残して。つまり、伊達がよく知ってる人物で、それこそ信頼しきってる人ってことなんじゃないでしょうかね。で、一方、宮城夏樹が残した CDR にはパスワードがかけられていたんですが、なんと工藤が井筒課長によって削除されていた夏樹の携帯のメールを見事に復活。
パスワードはジョーカーって書かれてましたけど、あんなの復元できるんですね。
まあそのあたりはですね、最後にしっかりとお断りテロップ第9話で描かれた携帯メールの復元はドラマの演出であり、実際に行うことはできません確かにパソコンの場合はゴミ箱に捨てても、まあつまり削除しても復元できる場合っていうのはあるんですが、携帯では原則として不可能なんですよね。これきっとね、脚本段階では誰も気づかなかったというか、撮影してから誰かに指摘されたんじゃないでしょうかまあね、意外とドラマのスタッフというのもですね、結構アナログ体質が多いですからねそして肝心の CDR の中身なんですが、まずジョーカーという口座に多額の入金、最後の残高は18億2051万3000円。
すごい金額ですよ ね。
他のシートにはアンダーグラウンド5として元警視総監をはじめトップクラスの警視庁 OB の名前がずらり。で、ちなみに警視庁は地下4階までしかなくて、実際にはアンダーグラウンド5、つまり地下5階は存在しない。さらに最後のシートには34.633208と139.759827という数字、これはいかにも座標っぽいですよね。すなわち北緯 34.63 度、東経 139.76 度あたりっていうことになるとですね、実際には三浦半島沖で伊豆大島から東南東に 30km ほどの海域ということになって、まあこれらのことを総合するとですね、結局前々から気になっていた神隠しの刑に処した容疑者の収容所、案の定島流しの刑がごとく無人島にでも作られていてね、あの裏金の使い道はその建設費や運営資金、つまり法で裁けないものを裁くために警察自らがジョーカーという超法規的な監獄を作ってしまった。まあそう考えるとですね、一気に謎は解決してしまうんですけどね。そしてそしてその真実に近づいたがために夏樹や冴子は殺されてしまったと。ただそうなるとその実行犯とは一体誰なのか、工藤が依頼した DNA 鑑定の報告書がちらっと見えましたが、あれを録画しておいてですね、じっくり見てみると、鑑定資料の DNA 鑑定結果は元警視庁警まで見えてたんですよね。ということは、やっぱり大杉蓮さん演じる元警視庁の刑事で、今はバーのマスター三上、ということで、これは確定なんじゃないでしょうかね。
ちょっとびっくりですね。
でも他にいませんからね。
確かに。
で、まあ、公式サイトのインタビューで、大杉蓮さん自身はですね、
最終話の台本を読んでみると、9話までの間にいろいろと打ってきた布石があって、その石をめくったら今まで見えなかったものの裏にこんな事情があったんだという、それぞれの人生のキーポイントが明らかになる話になってるんですよね。実際三上の全てを分かって演じているわけではなく、彼の気持ちをあれこれ探りながら演じてきました。監督ともいろいろ話して積み上げてきましたが、そんなには間違っていなかったなと思いました。実は先日 三上の妻子が殺害されるという回想シーンを撮ったんですね。短いシーンでしたし、フィクションと分かってはいるんですが、ちょっとたまらないものがありました。実際に自分の妻子がそういう目にあったらどうするんだと置き換えて考えたら、それは簡単に大変でしたね、辛いですね、なんて言葉では済まされないものがありますよね。今はそういうものも含めて、僕自身もいろいろなことを考えさせられている状態です。このドラマは単なる完全懲悪ものではなく、悪人がいたとしたら、その人間が何をしたかということよりも、彼らはなぜ悪に向かったのかという根本の部分を描こうとしていますよね。ですから最終回にしても、誰がジョーカーなのかという単純な問題ではなく、なぜその人間はジョーカーになったのかを追求していくんです。そのあたりを楽しみにご覧いただけましたら幸いです。
なるほどね。ということで、ジョーカー許されざる捜査官もいよいよ最終回。しかしその翌週にはなんと特別編が。
どんな内容なんでしょうね。
実はエピソード0ということで、伊達が神隠しを始めるきっかけとなったいきさつが描かれるっていうことなんですよね。とにもかくにも最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。